ありがとうございました。ではお祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、こうして一緒にあなたを礼拝できることを心から感謝します。今からもあなたの聖書を開いて今日のメッセージを見ますけど、御言葉を見ますけど、どうか私たちの心が開いて、あなたが伝えたいことをよく理解でき、心の中に入れられることができるように助けてください。そして今日あなたのことをもっと知ることができるように助けてください。そしてあなたのしもべの上にも、みんなに簡単に大胆にあなたの言葉を伝えることができるように助けてください。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。ちょっと長い箇所でしたけど、それを一緒にみんなでストーリーなので全体的に聞かないとちょっと流れが分からないので、その理由でちょっと読んでもらいました。今日のタイトルは神様が私たちの未来を変える。神様が私たちの未来を変えるということで、ラハブのお話から、どうやってラハブがこういうお方から、ね、今日の説明では結構良くない人と書かれてます。その人がどうやってこのお方から変わっていって、でしかも、後で見ますけど、どうやって神様がこの方を使ったかも聖書に書いてあるので、そのどうやって神様が変えていったかを一緒に見ていきたいと思います。まあ、今日のお話は全体的には神様のことを話したいと思います。神様のことを話したいと思います。この吉明、みんなもバーゲット先生がいない間覚えてると思いますけど、ここをみんなと一緒に見ていきました。そしてこの吉明が書かれている理由は、私たちが成功するためなんです。私たちが信仰を持って神様を従って、そして人生の中で勝利があるために吉明が書かれているんです。けど皆さんはそういう気持ちですか？クリスチャンになってから私の人生は成功になった、最高になった、勝利があって、罪からもう許され、そして神様と一緒に生きてとっても素晴らしい命になりました、そうやって今日答えられますか？それともまだもしかしたらいろんな経験でいろんな問題を抱えて、いろんな面でまだ負けている気がするかもしれないです。まあ、今日の話でぜひこのラハブから学んでいって、ラハブさんが この状態からあれまでいければ、じゃあ私もこの状態からあそこまでいけるんだなっていうことをみんなに一緒に見ていきたいと思います。まあここのお話は、で結構面白いお話ですね。エリコの町に2人のスパイが見に行くんですね。でこのラハブさんはキャラクター的に、でここに一節に書かれているみたいに、ラハブという名の友情、まあそれはあんまり良くない仕事ですね、まあ、自分の体を売るっていう感じで、まあ、そういう感じの仕事で良くない仕事、まあ、もし私たちが考えたとしたら最もひどい罪人とかすごい汚れてるとか、そこまで行くのかという考えがあるかもしれないですね。まあ、ちょっとラハブさんの昔の話はここから始まるのであんまりわからないですけど、なぜこういう仕事になったか、まあ、そういうの書かれてないのでわからないんですけど、まあ、とにかくこういう仕事をされてるんです。で面白いのはこの2人のスパイが入ってくるんです。でそして、まあ、私の考えですね、エリコに入ってきてこの人たちは、まあ、そこの町の人じゃないので多分外国人みたいにすぐわかるんですね。多分洋服も違うし、話し方も違うし、歩き方も違うので、すぐあ違う国の人だなってわかると思うんですね。でこのダハブさんは自分のお家に誘って、私のお家に泊まってください。でそこでここで書かれているのは、 で、まあ、私の考え方なんですけどね、多分すぐ隠したと思うんですね。もうお家に入って、で屋根の天井に行ってすぐ隠したと思うんです。まあ、なぜそう考えているのは、ラハブさんはいろんなことを知ってるんです、町のこと。城壁の場所で住んでるので、窓からいろんなこと見えるんですね。そしてこのスパイたちに3日間あっちに行って待ちなさい、そしたら大丈夫ですということは、よくパターンが見えてたんですね。誰か変な人が入ってくると3日間はドアが門とか全部閉まって誰も出れないし、そしていろんな人を探してるから、多分こういう感じで流れてるのかなと思っています。でそこでやっぱり王様は心配しますね。誰あの人たちはということで、ラハブさんに聞いて、ラハブは自分の命を乗せて嘘つくんですね。いやー、その人たちはさっき帰って全然知らないです、本当は隠したのに、いやー、どこにいるかわからないです。でここで初め見るのは、神様にとって、神様は、まあ、このラハブさんは自分が裁きが来るっていうことがご存知だったんです。ちょっとこの9節から11節、ここが最も大切な部分だと思います、この箇所で。なぜかというと、これがラハブが信じてたこと、聞き入れたこと、そして信じてたからこうやって嘘をついたり、そういうことをしたから、この9節から11節が最も大切だと思います。まあ、この9節の端の部分、ちょっと読みしたいと思いますけど、主がこの地をあなた方に与えておられること、ちょっとそこで止まりますけど、そこだけで止まるだけで、もうラハブさんはこの土地は自分の土地じゃないとご存知なんです。で、しかも自分の土地じゃないだけじゃなくて、ここの土地はイスラエルのものだとご存知で、で、このずっと読んでいくと、神様のことをご存知なんです。イスラエルではとっても強い神様がいます。その神様は、ね、あの海を分けてイスラエル人が歩けた、まあ、そういう証もありますね。あとこのヨルダン川の向こう側の2人の王、シオンとオグという2人の王様のことも話します。なのでラハブさんは神様の裁きが来るとご存知だったんです。裁きが来てそれを受けたくないので何かをしたい、神様が、イスラエルの神様が本当の神様だと信じて、この人たちはイスラエル人なので、もし手伝ったら、もしかしたら私も助け出してくれるか、ということで手伝うんですね。神様を信じたから手伝ったんです。まあ、神様は裁きの神様なんです。まあ、よく今の時代だと、神様はね、愛しているお方です。あなたをとっても愛してます。で、それはそうなんですけどね。けど、その上に神様は義なるお方なので、裁きもないとダメなんです。で、このヨシュア家を見ると、ここのエリコの町の人たちは、みんな同じことを知ってたんです。ラハブさんが知ってたみたいに、このエリコの町の人たちみんなこのことをご存知だったんです。この裁きが来ることをご存知だったんです。けど何にもしなかったんですね。しかも何にもしなかったより、このスパイたちを殺したかったんです。いや、私たちは裁きを去ることができる。裁きにならなくても大丈夫。そしてこのスパイたちを殺せば、ね、大丈夫でしょう。っていうことで、神様が裁き来ますよ。何かしてくださいっていう、ね、ラハブさんはそれを聞いて、この人たちを助けないとっていう信仰を持って助け出したんですね。まあ、神様は裁きのお方で、昔の人考えると、まあ、聖書を読んでいくと、ヨシュア記とか詩式とか読んでいくと、結構ひどいお話がいっぱい書いてあるんですね。でそれ読んでいくと、まあ今の時代の人はそこまで悪くないでしょうとか思うかもしれません。まあ、ピンとくるのは、今とかいろんなテクノロジーがありますね。コンピューターとか AI とか、ね、携帯とか、 で一つの面にはすごい便利なんですね。けどもう一つの面には人間的にもっともっと罪深いお方になっていると思うんですね。なぜかというのは携帯とか便利ですけど、やっぱなんか 見始めるともっと見たがる。やっぱ自分が楽しんでるからもっと自分を楽しませたい、ね、そうやってみんながわからないですけど私はそうなっちゃうんですね。一つの、ね、YouTube 見ちゃうと、あ、これも面白いそうだね、これも面白そうだねっていきなり時間見ると、もうこんな時間、こんな時間なかったのにっていう。でやっぱり自分が楽しんでいるからどんどん自分を楽しませたいですね。けどそれも罪なんです。聖書に書いてあるのは私たちは神様のために生きているはずなのに、こうやっていろんな私たちの生活の中でちょこちょこ入ってきて私たちそういうの気がついていないかもしれないです。そして罪を犯して気がついていない状態でもっともっとこの世は悪くなっているんです。まあ、神様は、まあ、このラハビさんが初めに気がついたのは神様がこうして裁きの神様。けどもう一つ気がついたのは神様は良い神様なんです。とっても良い神様なんです。いいこと。なぜかというのは、このスパイたちはヨシュアのためにエリコの町に入ってきました。けどもしかしたら、ヨシュアのためよりラハブのためかもしれない。でもしかしたら神様がこのラハブさんがここにいて、ね、イスラエルの神様を信じていることをご存知で、そしてこのスパイを送ったと私は考えています。このラハブさんを救い出すためにこのメッセージを持ってきたんですね。神様はとっても良い神様なんです。で、このエリコの町は何年ここに立っているか書いてないです。で、裁きをまだ受けてないんです。けど私自分のことを考えると、私がイエス様を信じる前は8年間だったんですね、生きてたんです。その8年間の中、神様は私に裁きを持ってこなかったんです。最も罪人だったのに、まあ、バーゲット先生とシンディ先生に聞けばいろんな、まあ、面白い話って言いたいけど、ね、悪い話っていう方がいいのかわからないですけど、ね、よくなかったですね、子供として。そう考えると神様は私に2920日を裁きなしで与えてくださった、まあ、それ8年間なんですね、まあ、後で計算してもいいですけど、まあ、そういう感じになるんですね。まあ、何分まで書いたんですけど、そうすると420万分になります。それぐらいそれぐらいの長さ、私は裁きを受けるはずだったんです。罪から来る報酬は死って聖書に書いてあります。ということは私はそこで死ぬはずだったんですけど、罪の中で生きてたけど、神様のとっても良いお方なので、私を裁くより私に自分のことを伝えて、私がその裁きから出ることを叶えてくださったんですね。で、この部屋の中では、まあ、見回ると大体の人はもうイエス様のことを自分の救い主として受け入れています。イエス様を信じる前は何年でしたか。その長さ、神様があなたに裁きを持ってくるはずなのに、あなたを生かして、しかもそれだけじゃなくて、神様の御言葉をあなたにどうやって渡したかわからないですけど、とにかくあなたに神様のことを伝えたんです。もしかしたらトラクトかもしれない、でもしかしたら家族で一緒に教会に来てそれで神様のことを知った、友達かもしれない、どうやってかわからないですけど、とにかくこの同じように神様があなたの場所に来てあなたに福音を伝えたんです。それはあなたが裁きから出るために与えたんです。本当に神様は良い神様なんです。神様は裁きの神様、神様は良い神様、もう一つは神様は憐れみ深い神様なんですね。 憐れみ深い神様なんです。そしてこのラハブさん、本当は滅びるはず、本当は生きていくはずがないお方、このスパイが入っていって手伝うんです、ね。まあ、さっきも言いましたけど、私のことを誰にも伝わらなかったら、ね、許し、まあ、このあなたとこの家の中に入っている人みんなが守られますっていう約束があって、それから窓から出ていくんですけど、これは本当に神様の憐れみ深さなんです、ね。これは神様がラハブさんに許しを持ちたかったんです。滅びではなくて、その代わりに許しを与えたかったんです。で、死刑になるはずだったんですけど、死刑の代わりに命を与えてあげてるんです。そして今でも私たちが、もしまだイエス様を信じてないお方がいたら、誰でも今神様に来ると誰でも許しがあるんです。本当に神様は恵み深いお方なんです。しかも皆さんも多分気がついたと思うんですけど、このラハブさんは自分のことだけじゃなくて、ね、13節で書かれているのは、私の父、母、兄弟、姉妹、また全て、ね、でそう書いてるんですけど、もう本当に誰でも信じてこの家の中に入る人たちはみんな守られます。これは本当に神様の憐れみ深さを示していると思うんですね。裁きは来るけど、神様は本当は裁きたくないんですね。まあ、そう思わなかったら、ヨナっていう本を読んでみてください。ヨナっていう本、そこでニネベっていう町があります。とっても悪い町でした。その町の人がみんな神様にどうか許してくださいって言って、裁きから許されたんです。私の考えは、このエリコの町も、もしこのエリコの町もラハブみたいに、あなたの神が本当の神ですということで神様に向いたら、そこで神様はこのエリコの町も許したと思います。そういう神様ですから、そうなると私は思っています。神様は裁きの神様、そして良い神様、そして憐れみ深い神様、もう一つは恵み深い神様なんです。恵み深い神様なんです。まあ、初めにラハブ のお話を見ると、ラハブってすごい悪い人だなと思うんですね。私たちも自分の悪さを気がつかなくちゃいけないんです。そうしないと神様の恵みさをどれぐらい深いか知らないんですね。まあ、確かにラハブの罪は大胆で、みんなが見える場所なんです。確かにそうです。けどたまに、みんなはどうかわからないですけど、私とか子供の時よく、今はあんまりしないようにしようとしてるんですけど、嘘をつく時とかさ、もしかしたらこうやって、いや、ちょっとした嘘だけです、少しの嘘だけで、そうやってなんかもうちょっと軽くするんですよね。まあ大体のことを伝えたけど、全体的には教えなかった、それも嘘ですよね。なので、そうやって自分の罪をちっちゃくして、そこまで悪くないと思っているかもしれないですけど、聖書に書いてるのは、一つの罪を破ると全部を破ったと同じと書いてるんです。だからラハブさん、確かにとっても悪い、神様は、ね、10回でちゃんと書かれてるけど、まあ、手を挙げてくださいと言わないですけど、みんなはどうですか、嘘をついたことありますか。多分みんないつかは、どこかでは嘘をついたと思うんです。そしたらそれも10回を破ってるんです。ということは同じなんです。ラハブさんと全然変わってないんです。やけどちょっとしただけ、やけど神様にとってはそのちょっとした罪も悪かった、裁きがあるはず。まあ、どうやって神様の恵みがあるか、ちょっと何節かを一緒に見たいと思います。これは6章にちょっと移ります。 ヨシュアの6章、ここで神様の恵みのことを見たいと思います。6章の25節、6章の25節、377ページになりますね。しかし友情ラハブとその父の家族と彼女に属するすべてのものとはヨシュアが生かしておいたので、そこで一旦止まります。生かしておいたので、神様の恵みは私たちの人生の中でも見ます。私たちを生き残してくださること、私たちが今日生きていることっていうのは神様の恵みなんです。この世の中が全体的に滅びてないっていうのは神様の恵みなんです。神様がとってもいい憐れみ深い神様ではなかったら、この世はもうすでに裁かれています。けど神様は恵み深いお方なので、このちょっと6章の説明しなかったんですけど、6章はちょうどエリコの町が滅びれるんですね。でその後このラハブとそこの家に入ってた人がみんな無事に出てきて、そういう6章のお話なんです。すいません、ちょっと説明しなくて。でここでここのラハブとその家族はみんな守られてたんです。裁きを受けるはずだったんですけど、その代わりに命をもらったんです。私たちも同じなんです。罪人としてとっても悪くて裁きを受けるはず、そういう人なのに、神様はそれではなくてあなたには命を与えたいです。まあそれはいつか亡くなられた時、永遠の命もそうなんですけど、それはここ今もそうなんです。あなたに命をあげたいんです。でもしかしたら、いや私の人生を考えると、私の今生きている考えるとあんまり生きてない気がする、死んでいる気がする、そうかもしれません、そうかもしれないですけど、神様はあなたに命をあげたいんです。それだけではなくて、ここでもう一つ見えることは、ここでもう一つ、すいません、もう一つ見るのは、ここの25章、25節をちょっともうちょっと読みたいと思います。ラハブはイスラエルの中に住んだって書いてあるんですね。イスラエルの中で住んだ。ということは、命を与えただけじゃなくて、その上に約束のカナンの地にずっと生きていけることができたんです。それは神様の恵みなんです。このラハブは神を受け入れて、このイスラエル人の神様を自分の神様として受け入れて、そしてこの約束のカナンの地にずっと住んでいったんです。この約束のカナンの地はクリスチャンの勝利の生活だと思うんですね。ということは、私たちクリスチャンとして新しい命をもらっただけではなくて、それだけではなくて、私たちに勝利者として、この今住んでいる場所、今生きている状態で勝利を持って生きていけると思うんです。っていう意味は、私たち毎日いろんな問題抱えます。けどその抱える問題をちゃんとして神様の御言葉と神様の助けで、それを一つ一つ乗り越えることができると思います。そして神様の助けで、私たちは正しいこと、正しい反応し方、正しい生き方で毎日生きていけると思うんですね。それは本当に神様の恵み。もう一つは、マタイの福音書、マタイの福音書の一章の五節、ここではイエス様のいろんな名前があるんですけど、ちょっと読んでいくと、ちょっとつまらないなという気持ちがあるかもしれないですけど、これはイエス様のつながりがあるんですね。でこの5節を見ると面白いのが書いてあるんです。5節では、サルモンにラハブによってボアズが生まれって書いてあるんですね。さっき私たちがお読みにしたラハブがここに書いてあるんです。あの罪深いひどいラハブがカナンの地に住んでいっただけではなくて、 このボアズっていうお母さんにもなったんです。で、このラハブはダビデ王様のひいひいおばあちゃんになるんです。そういうつながりがあるんです。これは本当に恵みです。神様の恵みの上にこうなるんです。なぜかというのは、まあ、ダビデを続けて読んでいくとイエス様が生まれるんですね、その場所から。ということは、このラハブさんはこの罪人、神様から離れている人、けどその上に恵みがあって、憐れみ、そして神様の許しがあって、でそしてこのイエス様の
経
図の一人のものとなられたんですね。それはとっても素晴らしいと思いませんか？とってもすごいと思うんです、私は。で、これこういうお話を見ると、私は自分のことを考えて、あんなに罪人、あそこまで悪いことをしてきて、けど神様が私を裁くより私に良いことをして、憐れみ深く、そしてそれだけじゃなくて恵みを毎日くださっているお方なんだなっていうことが気がつくんです。じゃあクリスチャン生活としてこれをどうやって私たちは当てはめるか、まあ、もし私はこれを読んで自分のことを考えると、神様って素晴らしいお方だな、私があんな人なのに、ね、ラハブさんあんな人だったのにそこまで変えていけるんだ、とってもすごいなと思うんです。自分の生活を見ると、私もあれよりひどいと思います。ああいう生活からどんどん変えていって、今自分を見ると誰だろうこれっていう感じでどんどん変えていって、昨日も旅先生とちょっとお話があって、ね、昔辛かったねっていう、結婚して辛かったね初めの何年かっていう、ね、今日そうやって神様が恵みの中で私たちを変えていって、勝利者としていろんなことがチェンジするんですね。なのでクリスチャンとしては感謝の気持ち。でも皆さんはどう思いますか？ラハブさんはこの罪の中でずっと歩んだと思いますか？カナンの地に住んで、その中でも同じ仕事をされてたと思いますか？まあ、もしそうだったら殺されちゃいました。そうやって聖書に書かれてたから、そこで石殺しで死なれたはずなんですね。ということは、その罪を続けていかなかったんです。なので、クリスチャンとして、いろんな罪を抱えて、いろんな問題を、問題かもしれないですけど、まあ、問題も罪になるんですね。なぜかというと、神様を信頼していないから、罪になってるんですけど。なので、どの罪でもそれを続けていかない。そして神様に悔い改めて、ラハブさんもそうだったんですね。昔はこうやってたけど、イエス様を信じてからこうやり続かない。で、クリスチャンの生活で悲しいのは、クリスチャンになっても何にも変わっていない。昔のようにまだ反応している。昔のようにまだ生きている。昔のようにまだ住んでいる。ラハブさんはそうじゃなかったんです。変わっていったんです。そしてその罪を置いて神様に従って生きていったんです。なのでボアズさんが生まれたり、素晴らしいことで使われたんですね。なので今日、まあ、終わりに閉じますけど、このラハブさんを見ると神様のことを考えてほしいんです。神様がずっと働いてて、神様は本当に裁きの人、そうなんです。けどそれ上、神様は良い神様なので、私たちに憐れみを見せてくださって、その上に恵みをくださるんです。なのであなたにも恵みを与えたいんです。あなたの人生も変えていきたいんです。なので神様に従って、ラハブさんみたいに神様を従っていくのが大切なんです。もう一つだけで閉じたいと思いますけど、皆さん、ラハブさんは裁きを来る前に何をしてたんですか？裁きが来る前に何週間かかったんですね。 その間何をしてたんですか。まあ、答えなくてもいいんですけど自分の家族を誘ってたんですね。自分の家に、早く早く早く来て、ね、裁きが来るからさ、来て来て来て来て来て、ね、あなたも裁きにならないように来て来て来て来て、みんなを誘ってたんです。で、同じように私たちクリスチャンとして今こうやって神様の恵みを受けました。じゃあ私たちはこの裁きが来る前に待ってるけど、じゃあどうすればいいか。家族とか知り合い誘ってきて、ね、聞いて聞いて聞いて、ね、裁きが来るからさ、それにならないようにっていうことで教えていくのが大切なんですね。この6章の25節は全てのものが救われたんです。ということはラーブが信じてみんなを誘って、みんなその家の中に入った人みんな守れたんです。ということは私たちも同じように友人知り合い家族を神様に誘ってきて、そして裁きにならないようにそうやってするのが大切なんです。神様は本当にいいお方です。憐れみ深いお方です。そして最も恵み深いお方なんです。けど裁きのお方なんです。なので、もし罪の中で今自分がもしかしたら知ってるかもしれない、普段誰にも言われなくても自分が悪いことしてることはご存知ですね。もしそういうことだったら、ぜひそれを悔い改めて神様の場所に戻り、そして神様を従って一緒に歩んでいきたいと思います。はい、ではお祈りして、閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、本当に素晴らしいお方です。あなたはこんな罪深いお方たちをこうやって集まれることができ、あなたに礼拝できることなんて信じられないです。ありがとうございます。私たちがあなたのことをもっと知ることができるように教えてください。私たちの人生を変えてください。ラハブさんみたいに私たちがどんどんどんどん変わっていって、どんどんどんどんこの世から離れて、そしてどんどんあなたに近寄りできますように助けてください。あなたの力、あなたの恵みだけでそういうことが可能です。この時間を心から感謝します。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。